ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。東南アジア各地の議会が汚職と戦うために若者に参加させていることについてお伝えします。インドネシア国会の議会間協力機関の議長であり、汚職と戦う東南アジア議員連盟事務局長マルダニ・アリセラシーは、東南アジアの若い世代は汚職の影響を大きく受けているため、東南アジアの若い世代は汚職の影響を大きく受けているため、東南アジア全域の議会に対し、若者を汚職との戦いに参加させるよう呼びかけています。これは2024年12月9日月曜日の世界汚職防止デイを記念する際、マルダニ氏が語ったものです。マルダニ氏は2024年国連国際汚職撲滅デイのメインテーマである汚職に対する若者との団結、明日への誠実性の形成は汚職撲滅という現在の課題に非常に関連していると評価しています。同志は ASEAN はこの地域の総人口の3分の1が若い世代であると推定していると述べました。この数は2038年にピークに達し、東南アジアでは2億2000万人になると推定されています。同志はこれほど人口が多いため、適切な政策を備えた効果的でクリーンで的を絞った予算を求める若者の要求は当然だと評価しました。それでは次のニュースです。国家麻薬審議会は、中国政府からハイテク車両の形で造成を受け取ったことについてお伝えします。国家麻薬審議会または BNN は、港湾での麻薬検査用にハイテク車両という形で中国政府から造成を受け取りました。この車両には統合型断層撮影装置が装備されており、荷物や人体に隠れた違法物品を識別できます。米連長官のマーティヌス・フコム警察庁長官は月曜日、脆弱な地点での麻薬密輸の監視と防止を強化するため、これらの車両をバカウェニータンジュンペラバタムの3つの戦略的港湾に配置すると述べました。 この先進的な車両以外に、米年は麻薬、全空体、爆発物を検出するための E-NOS、EI、E-SENSE などの技術を備えたロボット犬も情勢として受け取りました。この情勢は2019年に始まったインドネシアと中国の二国間協力の一環です。それでは次のニュースです。ロシアはシリアに関する国連安全保障理事会の緊急会議を要請したことについてお伝えします。ロシアのディミトリ・ポリアンスキー国連副大使は日曜日の夜の電報で国連安全保障理事会に対し、シリア情勢の進展に関する緊急会議の開催を要請しました。同氏は、バシャル・アル・アサド政権の崩壊は多くの疑問を引き起こしたと述べました。ポリアンスキー氏はダマスカスが武装勢力に陥落したことに強く反応し、月曜日に会議を開催するよう要請しました。また、当局はニューヨークで状況を注意深く監視していると付け加えました。ロシアはシリアの主要同盟国であり、2015年にはISISとアルカイダが率いる勢力と対峙するためダマスカス政府の名の下にシリアに軍隊を派遣しました。一方、アントニオ・グテレス国連事務総長はシリアの領土保全、独立、統一を維持する必要性を強調しました。同氏はシリアの未来はシリア国民自身によって築かれると強調しました。それでは次のニュースです。バシャル・アル・アサド政権の崩壊はシリアによって歴史的な瞬間についてお伝えします。ゲイル・ペダーセン国連シリア特使は約15年にわたる国民の和解、苦しみと喪失を得てバシャル・アル・アサド政権の崩壊はシリアにとって歴史的な瞬間だと述べました。ペダーセン氏は日曜日の声明で、すべてのシリア人にとって平和、和解、正義の新たな章を開く重要性を強調しました。アサド政権の崩壊は1963年以来のバース党支配に終止符を打った1週間前のアレッポでの勝利に続き、反対制覇がダマスカスの制圧に成功した後に起こりました。ペデルセン氏はまた、シリアのすべての関係者に対し、この移行期間中に秩序を維持し、民間人を保護し、国際法を尊重するよう呼びかけます。ペデルセン氏は、統一された平和なシリアを再建する上での対話と団結の重要性を強調しました。それでは最後のニュースです。国際赤十字連盟と赤新月社または IFRC は日曜日、食料、水、生活必要品、緊急医療、病院への医療品やきれいな水の支援という形でシリアでの人道支援を継続していると発表しました。シリア武装勢力は日曜日、首都ダマスカスの占領に成功しました。同日、クレムリン関係者は RIA のボスチーに対し、ロシア外務省によるとロシア大統領を辞任したバシャル・アル・アサド大統領が家族と共にモスクワに到着したと述べました。ロシアは人道的見地から彼らに亡命を認めました。同関係者はまた、ロシア当局者がロシアの 武装反政府勢力の代表と連絡を取り合っており、その指導者がシリアのロシア軍事基地と外交関係の安全を保障していると指摘しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。皆さん、コメントです。今日は国際人権デーについてお伝えします。毎年12月10日に祝われる国際人権デーは、第二次世界大戦後国連によって始められ、人間間の残虐行為がこの地球上で二度と繰り返されないようにという世界全体の関心を形にしたものです。その後、国連総会は決議 423W を可決し、関係するすべての国と組織に人権同士による残虐行為に反対する重要な文書に証明するよう呼びかけました。国連は2024年の国際人権デーのテーマを、私たちの権利、私たちの未来、そして現在としています。このため、このテーマは様々な世界的危機の中で人権がどのように解決策となり得るかを強調します。一方、インドネシア人権省は社会における人権、民主主義、正義、平和の価値観を強化することを目的として、2024年黄金のインドネシアに向けた多様性の調和というテーマを掲げました。人権省の メディアコミュニケーション局特別スタッフのトーマス・ハーミン・スワルタ氏は12月5日、ジャカルタでの世界人権デーに関するメディアとの討論の中で、人権賞は人権の価値観がより普及し、実施されることを望んでいると述べました。そして、それは社会だけでなく、政府機関のためにもそうです。したがって個人はまた、グループがそれぞれバランスをとってお互いの権利と義務を尊重することは、暮らす上で、いつでもどこでも当てはまるすべての人にとって、重要な基盤です。インドネシアでは第76回世界人権デーの記念式典が12月10日火曜日、東ジャカルタのタマンミニインドネシアインダーで開催されました。一般公開された夜の最大のイベントは、人権賞が準備する国民の祭典や子供に優しい活動でした。インドネシアの日程によると、ナタリウス・ピガイ人権大臣は、人権に対する功績と関心を支えて、政府機関や企業に賞を付与する予定です。また、人権賞はインドネシア人権指数も打ち出す予定です。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1957年12月10日、パルタミナシアの前身となるパルタミナシアが設立されたことから始めます。1957年12月10日、スマトラ石油採掘開発社または ATMSU 社は国営石油会社略称パルタミナに社名変更しました。この日は現在に至るまでパルタミナ社が誕生した日として祝われています。1960年、パルタミナ社はパルタミナ国営会社となり、その後の1968年8月20日にパルタミナ国営会社と合併し、国営石油ガス採掘会社またはパルタミナ社となりました。パルタミナ社は石油ガス部門で事業を展開する国有企業です。今年は変化を活性化するというテーマで創立67周年を祝います。次に12月10日、世界人権デーについてです。12月10日は世界人権デーとして祝われます。この記念日は1948年に国連総会が世界人権宣言を採択し宣言したことを祝うために設立されました。世界人権宣言は人種、肌の色、宗教、性別などに関係なく人間として全ての権利を奪うことはできないと述べた画期的な文章です。国連総長は1950年に世界人権デーを正式に宣言し、全ての加盟国と国連機関に対し、毎年12月10日にこの日を記念するよう呼びかけました。今年の世界人権デーのテーマは、平和、文化を育てるというテーマをしています。最後に12月10日、 ノーベル賞についてです。ノーベル賞授賞式は毎年12月10日にスウェーデンのストックホルムコンサートホールで開催されます。この授賞式では特定の分野で影響力のある人または並外れた業績を達成した人にノーベル賞を授与されます。この賞には物理学、科学、医学、文学、平和の5つの分野であり、この分野の専門家にとって最も栄誉ある功績です。ノーベル賞はスウェーデンの技術者、科学者、事業家であったアルフレド・ベルナル・ノーベルの功績を称えるために創設されました。クリスナー、皆さん、これで今日の歴史を終わります。LRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府は海外の出資人によるインドネシアへの投資を誘致し続けていることについてお伝えします。インドネシアは外国人投資家に投資の扉を大きく開いています。それは高い経済成長率を達成する必要性に基づいています。これらの取り組みの一つは国内への投資のネガティブリストを減らすことです。これは12月9日月曜日ジャカルタで開催された地平線の架け橋欧州投資とインドネシアの持続可能な未来への道と題した2024年インドネシア欧州投資サミットで投資下流化大臣兼投資調整委員会長官ロサン・バルカサ・ルスラニ氏が語ったものです。ロサン大臣はインドネシア政府がネガティブ投資リストを検知していると述べました。外国人が参入できない業種は100以上ありましたが、現在は6業種ののみとなりました。ロサン大臣は同時にインドネシアは国内への外国投資の流れを支援する規制の改善と簡素化を続けています。ロサン大臣は現在インドネシアの投資は投資だけでなく下流化も行われていると説明しました。下流産業は付加価値産業であり、インドネシアの工業化を生み出します。政府が実施したマッピングによる下流に進出する可能性があり、魅力的な投資先となる商品が少なくとも28品目あります。また、28品目は2024年の黄金のインドネシアのビジョンを達成するインドネシアの旅に同行できると期待されています。これは下流化で行う最新のマッピングです。しかし、明らかに全てを行うわけではなく、可能性があり、同時に経済や社会に大きな影響を与える産業を5つ選択します。同じバーで、在インドネシアとブルネイの欧州連合大使のデニス・チャイビ氏は、インドネシア政府の 8% の経済成長目標は不可能ではないと述べました。チャイビ大使によると、海外からの直接投資または FDI とグローバルバリューチェーンへの統合がこれを達成させる上での鍵になるということです。FDI は技術移転を通じて輸出志向産業を中心として製造業の成長に大きく貢献しています。一方、ユーロチャームまたはヨーロッパ商工会のフランソワード・マリコール会長はメンバー全員がインドネシアの成長率 8% という目標を支援することに尽力すると述べました。フランソワ氏は FDI または海外直接投資家、特に欧州企業の多くの FDI が関心を持つようインドネシアでのビジネスのしやすさを高めるインドネシア政府を全面的に支持しています。同氏によるとインドネシアには多くの投資機会があるため、今は欧州連合にとって非常に良い 時期だということです。同志はイノネシアは今後もこの地域の成長原動力の一つであり続けるだろうと述べました。リスナーの皆さん、これでイノネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアネインドネシアです。今日は東ジャワ州のクブクッキーをご紹介します。東ジャワ州バジワギ県へお土産を求めて旅行する際は、代表的なバジワギ県のお土産クッキーであるクーククッキーのお菓子を購入することをお勧めします。クーククッキーはバジワギ県のキュミラン伝統村にあるお親族コミュニティの典型的なお菓子です。クレンベンクッキーとして用いられるこのお菓子は、通常午前または午後に一杯の熱いコーヒーまたは紅茶と一緒に提供されます。クッキーは小麦粉、卵、白砂糖、パンシュガー、塩、樹草から作られています。このクッキーは作るには全ての材料を滑らかになるまでよく混ぜます。生地が完成したら鉄製のクッキー型を使ってコンロで焼きます。その後今後ものが調理され提供できるようになるまで約10分間待ちます。カメラ村には粘土オーブンや木炭を使用した伝統的な方法でクレンベンクッキーを製造するかない産業が今でもたくさんあります。クレンベンクッキーは食べてみると、外はサクサク、中はふんわり、甘すぎずちょうどいい甘さです。クオクッキーはオランダ時代から続く伝統的なお菓子で、現在ではバニワギ県の伝統的な市場でよく見かけられます。販売者がクオクッキーに懸念がバニラ、ジンザーなどのいくつかのユニークなフレーバーを組み合わせているため、現在このクッキーには多くのバリエーションがあります。価格に関しては、この伝統的なクッキーは比較的手頃な価格です。クレンベンクッキー45個入り 1kg の価格は5000ルピアに設定されています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sepisaku berbincang, ku tak mau, walau ku butuh bertumpu. Siapa ku tak tahu, ku takut salah langkah ke telinga yang salah. Sulit untuk percaya.Ku simpan sendiri saja. Lompat-lompat kecil di lantai berduri. Ku asik menari di dunia sendiri. Sejenak berseri, hayalku berlari menyendiri. Yang lupa diri, dinding kau.Kutuku fungsimu seperti buku, ruangku curahkan pilu. Siapa yang bisa
ber... Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。 リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、エラリ海外放送局と、インドネシアの教育、文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、リダ・サリン、日本語で頻繁ではありません、です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは、ティダサリン、日本語で頻繁ではありませんという会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のブロガーであるクリス・シーと、遠征会社の従業員の間で行われます。遠征会社の従業員は、サマリンダからバリーまでバイクを輸送する推定商用時間に関するクリス C の質問に答えます。
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
Risna Miyasang,会話を聞いた後、今日のトピック、ティダ・サリン、日本語で頻繁ではありませんに関連する会話を紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ナムン、ナムン、日本語でしかし、しかし。ハルイトゥ、ハルイトゥ、日本語でそれは、それは。ハルイトゥ、hal itu 日本語でそれはそれは tidak sering tidak sering 日本語で頻繁ではありません頻繁ではありません terjadi terjadi 日本語で起こる起こる namun hal itu tidak sering terjadi namun hal itu tidak sering terjadi 日本語でしかしそれは頻繁に起こるわけではありませんしかしそれは頻繁に起こるわけではありません。Berapa lama? Berapa lama? 日本語でどれぐらい?どれぐらい? Motor? Motor? 日本語でバイク?バイク? Sampai? Sampai? 日本語で到着?到着? Kira kira? Kira kira? 日本語でおよそ?およそ?2 minggu 2 minggu 日本語で2週間2週間 cukup lama cukup lama 日本語で長い時間かかる長い時間かかる tepat waktu tepat waktu 日本語で時間通り時間通りに terlambat terlambat 日本語で遅れる遅れる cuaca burukCuaca buruk, Nihongo de. Aku tenko, aku tenko. Risna menyesang kaiwa niwa. Namun hal itu tidak sering terjadi. Nihongo de, shikashi sore wa hinpan ni okoru wake de wa arimasen. Toyu bun ga arimashita. Kono bun ni wa.頻繁ではないという意味を持つ副詞表現というティダサリンがありますティダサリン日本語で頻繁ではないという表現は頻度の低いアクティビティを説明するために使用されますこの文にはティダサリン日本語で頻繁ではないという表現はめったに起こらない悪天候による郵送の遅れを説明するために使用されます。では、ティダスリン、日本語で頻繁ではないという副詞の他の文での使用されるかの例を聞いてみましょう。Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. 日本語でバリ島での家族にはあまり会いません。Chris tidak sering mengendarai mobil. 日本語でクリス氏は Amari kuruma wo unten shimasen. Indonesia dewa baiku wa kojin no idou shudan toshite hiroku shiyou saremasu. Indonesia における baiku no nenkan hanbai daisu wa 500 man dai ni tashimasu. Indonesia jin ga baiku wo erabu no wa jidousha yori mo kounyu kakaku ga tegoro na tame desu. それとは別にバイクは日常の使用にもっと柔軟です。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Berapa lama motor saya sampai di Bali?
Kira-kira 2 minggu.
Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun hal itu tidak sering terjadi.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ファイスオフインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はウチョーモン、ワレマン、エルニーラシッド、メルカが歌うウィサタシアクというマレーの曲をご紹介します。ウィサタシアクという曲は、アタハリアンが作曲した曲で、リアウ州の地区の一つであるシアクについて語っています。歌詞ではシアクはとても美しく、様々な部族の人々が調和して暮らしており、文化が豊かであることが語られています。歌詞にはシアク宮殿など、今も保存されている古い遺物を tanoshimu tame ni shiyakushi e ryoukou suru you sasou message ga fukumarete imasu. Sore de wa minasan, ucho mondo wa leman Erni Rashid merka ga utau wisata siak o kiite kudasai. Kore de onkaku no hiroba wo owarimasu.
Lisa.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。